聖書をお開きください。新約聖書ルカの福音書15章11節から24節、新約聖書の147ページです。
聖書をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書15章11節から24節。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし、我に帰ったとき彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。だって父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。以上です。
ルカの福音書15章11節から24節を通して、父と息子たちと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今読んでいただきました場所はですね、聖書の中でも最も有名な例え話の一つです。放蕩息子の例えというふうにですね呼ばれていますけれども、ちょっとやっぱり放蕩息子なんですけども、確かに放蕩息子の例えなんですけども、放蕩息子の例えは今読んだ11節から24節なんですね。ここまでは確かに弟は財産使い果たしているので、それを放蕩っていうんですけども、あまり普段使わない言葉なんですけども、よく言われるところなんです。しかしですね、この例え話は、お兄さんもいるわけです。ね。ですから、放蕩息子の例えだとですね、11節から24節まではそうなんですけども、その後の25節から、これ放蕩息子じゃないんです。真面目なお兄さんの例え話ですから、放蕩息子と真面目なお兄さんの例え話の方がですね、正しいんです。でもですね、まず最初はですね、放蕩息子から行きたいと思うわけです。どうしたってですね、弟の方が主役っぽいですよね。で、それはですね、今日この15章がそういう印象ができるように書いてあるんです。最初は100匹の羊の話ですよ。100匹の羊がいたけど1匹ひょろひょろひょろどっか行っちゃった。そうしたら羊飼いは99匹を置いたまんまにして、 その一匹を探しに行くだろうと。これが羊飼いだ。そういうふうにして、神様のもとに帰ってこようとする、神様のもとに、たった一人でも神様は探し求めるのだという例え話ですよね。その次、10枚の銀貨のうち1枚がなくなっちゃった。そうしたら、その1枚のために一生懸命探すだろう。同じように、私たちも一人の人が、もし神様に立ち返ったら、ものすごく嬉しいし、そのために一生懸命神様は探すんだ。そして、今度はこの、放蕩息子の弟の例え話ですから、これはやっぱり弟のこと、誰が読んでもこれはその流れでいけば、神様から離れた私たちの姿が弟で、そしてそれを見つけようと、今読んだように、待っていたのがお父さんだ、天の父なる神様だ。これはですね、流れからいけば自然にわかるわけです。ね。で、そういったことでですね、この例え話、放蕩息子の例え話のここまでは、まあ確かにそれでいいと思うんです。まあもうちょっともう一回読んでいきたいと思うんですけども、まあ私たちもここよくですね、どっかへ行ったり、キャンプなんかでもスキットよく作ります。もう一番やりやすいところですから、そうするとですね、お父さん死んだよ、二人に財産をくれとか言ってですね、遊びたいんだとかなんとかっていう、なんかそういうふうにこう、なんかこう、チャラいっていうんでしょうかね、もうそういうふうな弟が必ず出てくるわけですね。そしてお父さんから財産の分け前をもらって、すぐに出ていくわけです。もう、すぐにこう、何もかもまとめて遠い国へ旅立ったって書いてありますから、もう帰ってくるつもりなんかないわけですね、これはね。ちょびっとだけでも残しとけばなんか帰りそうな気がするけど、全部持って行っちゃいましたから、行きたいところもあったし、やりたいところもあったんでしょう。ところがですね、こういうのを見てるとなんかもう、しょうもない弟だなと私たち読む人は思うように書いてありますから、私たちのこの期待を裏切らないように彼は、幾日も経たぬうちに何もかもまとめて、後ですね、何もかも使い果たしてしまうわけです。ね、そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。ほら見ろ私たち思うじゃないですか。ね、本当にこう、読者の期待を裏切らない落ちぶれ方、都市春を思い出すようなですね、ところですけれども、ここもですね、スキットでも必ず一番定番のところで、なんていうんですか、このチャララン、チャンチャラララ、チャラララのパチンコやったりですね、競馬やったりとかですね、それから、なんか男の子もですね、女の子の格好して出てきて、それで、なんか飲んでいかないみたいな感じですね、そしてもうどんどんお金が出てきて、わあ、素敵みたいな、必ずそういうスキットの定番があるわけです、ここ。ね。それで最後、お金がなくなった。何よ、あなたもうお金ないの、バーンとかって蹴られて、それでお友達もみんないなくなっていくっていうところですね。まあそういったことは全然書いてないんですけども、なんか都市春の物語ってこうリンクしてそんな風な感じだろうなってみんな思うわけです。おそらくお金がなくなったらもうお友達もパーッと消えちゃって、彼一人ぼっちです。ね。で、何もかも使い果たした後に弱り目にたたり目で大飢饉が起こる。これ飢饉というところにギリシャ語は大がつくんですね。もうメガ飢饉ですから、巨大な飢饉、もうものすごいこう食べるものもなくなってしまうわけです。でそこでですね、お金さえあればなんとかなったんだろうと思いますけれども、彼はもう何もないので、で。まあ親切な人もいるわけで、その国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせたっていうんですね。豚っていうのはユダヤ人食べません。旧約聖書の中で豚食べちゃダメって書いてあるので、ユダヤ教の人と、それから、旧約聖書をよく使ってイスラム教の人は豚肉は絶対食べちゃいけないんです。ね。イスラエル行っても、豚肉の売ってるお肉屋さんと、それから牛肉と鶏肉しか売ってないお店屋さんと分かれてるんです。で、豚肉を切ったところでは絶対他のお肉は切っちゃいけないことになってるんです。ね。で、そういうところで、ですからここはもう、どっか外国なんですね。で、イナゴ豆って今もあるようですけれども、豚が食べる餌でもいいから食べたいと思うわけです。で、なぜか食べれない。 そして誰一人彼に与えようとはしなかったって書いてあるんですけども、おそらくここはですね、馬鹿にされてたんじゃないかなって思うんです。遠い国でお金も使い果たしてしまって、そして、外国の人間だということでものすごくこう馬鹿にされた、非常に惨めな辛い気持ちになるわけです。でそういうふうな、まあ、どん底の中で、17節、我に返った時って書いてあるんですね。はっとするわけです。我に返るっていうことは何がいけなかったんだろうって、お金の使い方そうじゃないな、もっともっとこう突き詰めていく、お金の使い方で我に返ってもですね、これは何の役にも立ちませんから、どうしたらいいんだろう、次にこうつながる我に帰る、もう本当に突き詰めていくと、そうだ、お父さんのところから出てしまったことがいけなかったんだって彼は気がつくわけです。こんなのですね、読んでる読者の私たちはもう一目瞭然だったのに、やっとこの本人が気がつくわけです。でもこういうことってよくありますよね。なんか問題を起こしている人見ていても、周りの人はもうみんなよくわかって、何が原因かよくわかってる。でも本人は気がつかないんです。言ってもなかなか分かってもらえませんから、もう言うのやめたっていう感じになるわけですね。言ってもらううちは花ですけども、言ってもらえなくなりますから、でどんどんどんどんこう、うまくいかなくなっていく。周りの人たちはもう原因もよく分かってますけども、本人がなかなか分かんないっていうことはよくあるじゃないですか。まあそれと同じ感じです。はっと我に返るっていうのは、そういう意味では、私たちもですね、そういう瞬間を持っていないといけないなと思いますね。で、まあ人のことは気づけてもね、自分のことがよくわからないのも私たちの癖ですから、まあ自分も気をつけなきゃいけないと思うんですけども、とにかく彼はですね、気がついてお父さんのところに帰ることにしたわけです。そして、まあ帰っていくと、想像もつかないようなことが待ってたわけです。それはね、読者の想像も裏切るようなことなんです。ね。それはこのお父さんがですね、今頃何帰ってきたんだ、バーンとかじゃないんですね。二十節で、彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけしたっていうんです。想像もしなかったんでしょうね、彼はね。こうやってずっと毎日毎日お父さんは息子の帰りを待ってたわけです、ね。そして弟の方が悪いにもかかわらず、お父さんの方が先に走っていて、彼を走り寄って抱きしめる。ここまで読者は読んでてですね、絶対に弟のことをかわいそうなんて思いました？皆さん。ざまあ見ろって思いながら私たち読んでるじゃないですか。ところがたった一人だけかわいそうだと思ったのがこのお父さんですよ。こんな弟かわいそうに思うのって思わないですか？私は思いますね。しかもこのかわいそうに思うっていうのはスプランクニゾマイという言葉で、もう聖書を読むときに最も注目しなきゃいけない言葉のギリシャ語の一つです。腹綿がよじれるほどに苦しむっていう言葉なんです、ね、そのぐらいこの飛び出した弟のことがかわいそうだったんです。お父さんはそんな気持ちに、もし仮に私が自分の我が子がそうなってもそうは思わないんじゃないかなって気がします ね。皆さんどうですか？親だったら必ずこうなるとみんなね、よく言われるんですけども、私ね、多分ね、自分の子供がこんなことしたり、のこのこ帰ってきたら、こんな風な気持ちには、おそらく 90% 以上の確率にならないって宣言できますね。ね、なんだ今頃って感じですよ、ね。そんな気持ちだと思いますね、私ね。皆さんどうですか？いや、そんなことはない。うわーってこうね、やるお父さんもいるかもしれないけどもね。 でも私はこのお父さんちょっとやりすぎじゃないって思いますよ、うん、だから全然私も読んでて弟のことかわいそうだと思いませんでしたこう読んでて、うん、当たり前じゃないと思いながらねここまで来たわけですから何お父さんそんなことまでもう奴隷でも何でもして働かせればいいじゃんと思うんですけどもこういう甘いお父さんですからそんなこと言わんでいい言わんでいいって言ってお前は私の子供だもう祝宴だ祝宴だパンパンパンってもう一番綺麗な服着ててこいつは祝宴だって言ってねやるわけですよめちゃくちゃ甘いお父さんですよね、こんなお父さんダメじゃないかと私は思いますよこういう時こそねもっと厳しくやったらいいのにと思うんですけどもね肥えた子牛を聞いて食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからで祝宴を始めたそれはねやっぱり神様の愛を表す言葉なんですね私はやっぱり自分の子供でこんなことできないと思うんですけどやっぱり神様だったらやっぱりこういう愛なんだろうなって思うんですこれはだから100匹の99匹の羊を残して1匹を探す 10枚の銀貨の中で1枚を探すために家の隅々を探して見つかったら祝宴をするわけですみんなここの人たちと思いますけどもそれと同じようにここでも祝宴をするわけですねつまり同じようにこれは神様の喜びを表している例えなんですそれがこの15章の流れから分かることです。だから、予想もつかなかったないような本当に神様は、私たちの帰りを、私たちが神様に帰っていくことを待ち望んでいるんだ、ということが本当によく分かる例え話ですね。これが放蕩息子の例え話です。ところがですね、不思議なことに、この99匹の羊と10枚の銀貨の話の流れでいけば、もう、放蕩息子の例え話で終わりでいいんです。弟の話だけでいいんです。ところが、なぜかこの物語には、冒頭からある人に息子が二人あったって書いてあるんです。え？なんでお兄ちゃんの話がこの後出てこなきゃいけないのって思うんじゃないですか。これ二人なんです。つまり、放蕩息子の例え話だけじゃないんです。さっき言ったように。超真面目なお兄ちゃんの話がこの後続くんです。で、そこまでちゃんと読んでねっていうことで、ある人に息子が二人あったっていう。しかも財産は、お兄ちゃんと弟と二つに分けるんです。で、当時の分け方は、まあ今はそんな風じゃないんですけども、お兄さんが二つ、弟は一つみたいな分け方です。お兄さんは圧倒的にたくさん財産をもらえるようになっているんです。で、そういうお兄さんですけども、すごい真面目なお兄さんで、一生懸命毎日毎日畑で働いてた人です。ね、ところがですね、25節、兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの人を呼んで、おい、これは一体何事だと尋ねると、しもべは言った、いや、弟さんがお帰りになったのです。無事なお姿を迎えたというので、もうお父さんは喜んで、肥えた子牛をほふらせて、大ごちそうされてるんです。ね。これね、読んでて、と私は思います。帰ってくるのは夕方ですよね。それまで、誰もこのお兄ちゃんのところに、弟が帰ってきたことを知らせてないんですよ。そういうことってあるかなって思いますね。それは忘れて、そうだ、お兄ちゃんにはお知らせするの忘れてたっていうことはありえません。弟が帰ってきたらすぐにお兄ちゃんのところに行くのが人間の情じゃないですか。それをしないのはわざとなんです。おそらく。なんでか、お兄さんがいつもね、いや、あいつ今頃どうしてんだろうなってね、俺はこんなうまいもん食ってくる、あいつ大丈夫かなみたいなことをいつも言ってれば、あ、お兄さんって優しいいい人だな。そこで弟が帰ってきたら、 お兄ちゃん知らせてやろうよって言って、もう雇いに誰かに飛んできますよ。それをやらないのは、このお兄さんがいつも弟のことを恨んでるようなことをいつも言ってたからでしょう。で、絶対に喜ぶはずがないってみんな思ったので、知らせるのやめとこうぜみたいなふうに、ね、なるんじゃないかと思うんです、まあ、想像ですけれども、でもこんな時間までね、誰も知らせなかったのは問題ですよ。これわざとしか考えられません。だから案の定兄は怒ってるんです。うわ、やっぱり怒ったってみんなさーって引いたと思いますね。だから雇い人の人たちも知らせたはいいけれども、うわ、やっぱり怒ってるよって言ってさーっと、で、お兄ちゃんどうしたかというと、家に入ろうともしなかったって言うんです。それでお父さんの方が出てきて、いろいろとなだめてみたって書いてあるんですね。もう兄はですね、怒り爆発です。何を爆発させたかというと、29節、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに使い戒めを破ったことは一度もありません。その私に友達と楽しめと言って小ヤギ一匹ももらったこともありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたあの息子の弟のためには肥えた子牛をほふらせるんですか、というふうにこう怒るわけですね。つまりこのお兄ちゃんの文句を一言で言えば、僕は今まで真面目にやってきたけど我慢してやってきたんだってことです。ちっとも楽しくなんかなかった、もっと言えば本音で言えば、僕も弟みたいに遊びたかったのを我慢して我慢して一緒にここで働いてきたのに、我慢もしなかった弟のためにこんなことするなんてどうしてだっていう話ですよ。要するにお兄ちゃんはお父さんと一緒にはいたけれども、ちっとも楽しくなかったっていうことです。それが本音です。自分も弟と同じように楽しいことしたかったのに、いいなあいつは、いいなあいつはってずーっと思って、それで彼は暮らしてきたわけです。その怒りがですね、ついにここへ来て爆発したわけです。しかしお父さんは弟だけでなくてですね、お兄ちゃんにも優しいです、ね、31節で、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のものは、弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなったのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか、こういうふうに優しく言うわけですね。ここでお前はいつも私と一緒にいる、この言葉が重要です。お前はいつも私と一緒にいたじゃないか。私と一緒にいることが本当に幸せだということにあなたは全然思わないできた。そこが重要なことだと思うんです。お父さんが最もこのお兄さんに伝えたかったことは、私と一緒にいることが最も大切な幸せなことなんだ。あなたはその幸せに気づかないでずっと不満を持ちながら生きてきた。でも私と一緒にいることこそが何よりの幸せなんだ。それが弟がボロボロになった時に気がついた。ボロボロになって気がついて戻ってきたことをお父様、死んでいたのが生き返ってきたというふうに言うんです。財産なんていうのはもう弟にとって必要なかったんです。財産なんていうものよりもお父さんのもとにいたい、どんな立場でも、もう使用人でも何でもいいから、お父さんと一緒にいて、お父さんと一緒に働きたいって思ったんです。痛いだけじゃなくて、一緒に働く。それが本当の楽しい仕事になるんだ。もう子供じゃなくてもいい。とにかく使用人でいいから、お父さんと一緒に働くことこそが、 自分にとってもう財産を持つよりも楽しい仕事になる、楽しい毎日になる、幸せになるんだということに気がつく。それが我に返ることであり、死んでいたのが生き返るってことなんだと。そしてあなたも一緒に私といたのに、そのことを全然嬉しくなくて、我慢だ我慢だと思っていたけれども、今あなたも我に返るように、あ、私はお父さんと一緒にいることが本当に幸せだということに、あなたも我に返るように。それがお父さんの彼に対する願いだと思うんです。優しく語りかける。弟の方は当然何度も言うように、神様から離れた私たちが神様のもとに帰ってくる、そしてそれをどれだほど神様が待ち望んでいるかという神様の愛です。しかしお兄さんはどちらかというと、もう少し、おそらく当時のパリサイ人や立法学者たちに向けて語られているとは思うんですけれども、私たちのようなキリスト者に対しても重ね合わせることができるのではないかなと思うんです。お父さんと一緒にいる、父なる神様と一緒にいる、イエス様と一緒にいるのに幸せですかっていうことです。クリスチャンとして我慢ばっかりしてるんだ、もうあれもこれもみんな我慢して、もっと遊びたいのに、もっとこうしたいのに、なんで日曜日教会来なきゃいけないの、なんでこんなことで奉仕しなきゃいけないの、なんで教会形成をするのに参加しなきゃいけないの、献金しなきゃいけないの、もっと自由にしたいのに、私は本当はもっと自由にしたいのに、クリスチャンになったばっかりにこんなに我慢しなきゃいけない、我慢しなきゃいけないっていう、もしそう思ってるんだったら、それはこの真面目な私たちに対するお父さんの言葉が響いてくると思うんです。こよお前はいつも私と一緒にいる。神様と一緒に生きるっていうこと、それが本当に幸せなんだということを私たちは本当に信じているか、気がついているか、我に返っているかということです。これだけやってるのにあの人はやってない、あの人もやってない、なんで私だけ真面目にやってる分だけ損している気がする、そういうことってね、真面目なクリスチャンであればあるほど考える。いや私そんなこと一回も考えたことないわっていう人は、おそらくなんか真面目なクリスチャンになんかいろんなものを負わせて、やっぱり逃げ回ってるから、そうやって気楽なクリスチャン生活してるんですよ。ええ、だから真面目なクリスチャンの人たちは、もういろんなものを背負いながら我慢してやってるわけです。我慢してやってるというか、でもそれが、ものすごくやっぱり自分はもっともっと我慢して、もっともっとこんなことしたくないのにって思いながらやってるんだったら、それはもう一度このお兄さんのようで、お前はいつも私と一緒にいるって言葉を聞いた方がいいです。それは神様は一生懸命生きてる人を本当に大切にしてるんです。チャランポランに生きてきたけれども、神様のもとに帰ってくる人たちを神様が待ち望むようにして、スプランクニズマイ、腹渡がよじれるほどに心配している、その同じ愛を持って、私たちのこと、私のことを愛してくださる。そして、こよお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。全部お前のものだ。弟と一緒にもう一回財産の分け方を変えようなんてことはないんです。もう弟の財産はもう、それは終わってる。あとは全部お前のものだ。莫大な財産は全部お前にあげる。私と一緒にいてくださってくれたあなたには。それ以上です。 私はお前と一緒にいる。それは神様があなたと一緒に私が働けること、兄が私が、お兄さんが神様、父、お父さんと一緒に働いてくれたことがお父さんにとって大きな喜びだったんです。よく残って一緒に働いてくれた。それと同じように私たちもよく私と一緒に生きてくれている。神様は私と一緒によく私と一緒に仕事をしてくれている。よく私と一緒に奉仕をしてくれている。よく私と一緒に家族のために働いてくれている。よく私と一緒に会社で一生懸命働いてくれている。あなたと働けて、私はこんなに嬉しいんだ。私の全財産をあなたに与えたいぐらい、私はあなたと一緒に、この世界を変えるために、一緒にあなたと働けて嬉しいんだと、父なる神様は私たちに語りかけてくださってるんです。そういうふうに見てくださってるんです。私はもうこんなに我慢して我慢して、ちっとも嬉しくないと思ってたら、神様の方はあなたと働けて嬉しい。あなたと一緒に苦労できて嬉しい。私のものは全部お前のものだ。なんで私はこんなに我慢しなきゃいけない。全然分かってもらえない。って思いながらね。いろんなことを背負いながらやる場合もあるかもしれません。でも、神様は本当に私たちと一緒にいてくださって、そしてその私たちが、あ、神様と一緒に働いてるんだ。よかったって思えるように、我に返るように招いてくださる。それはなんか一世一代のようにパッとこう我に返るんじゃなくて、毎日の中でお祈りしながら、聖書を読みながら、いろんなことの中で、あ、神様と一緒に働いてるんだ。神様と一緒に仕事してるんだ。神様と一緒にこの問題に向かっているんだ。それを、私以上にですよ。あの弟を出迎えたのが、あのお父さんが、ね。家までは遠かったのに彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱いてくださったように、神様の方が、喜んで私と一緒に、働いてくださる。一緒にいてくださる。私が神様と一緒にいて嬉しい以上に神様の方は嬉しいんです。それがスプランクニゾマイ。腹渡がよじれるほどに私たちを愛している神様の思いです。立ち返ってくれてきた弟をあれほど喜んだお父さんが一緒に働いている私たちの存在はもう言葉に表せないほどの喜びを持って私たちと一緒に生きてくださっている。それが私たちの人生の真実な姿です。それに気がついて我に返るように招かれているんだなと思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、クリスチャンとして招かれて、そして、新しい人生を与えられました。そしてまた、この教会生活は、思い描く以上に、厳しいこともたくさん経験しますけれども、そういう中で、私たちは、挫折しそうなことも、がっかりすることもたくさん経験しますけれども、しかし、なお、私たちと一緒に生きることを私以上に望み、喜んでくださる方こそが私を愛して私のために十字架にかかってくださったイエス様であり、そのイエス様を送ってくださった父なる神様であるということを思い、私たちのこの毎日の生活、明日からまた繰り返されていく 職場で、また家庭で、学校で、そこにある私たちの生きる意味は、本当に神様と共に、その一日一日を切り開いていくことでありました。どうぞ私たちがその神様の愛に本当に感謝して、そして我に返ってそのことを、信じて歩んでいくことができますように、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。